QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
どうも。
戦後の日本は衛生状態が非常に悪く、特に赤痢が猛威を振るっていました。1950年当時、手洗いには固形石鹸が主流でしたが、公共の場では不特定多数の人が触れる固形石鹸は衛生面で問題とされ、液体石鹸の開発が求められます。そんな中、液体石鹸に殺菌成分を配合し、手を洗うと同時に消毒ができる薬用液体石鹸をサラヤ株式会社が開発しました。また同時に押し上げ式の液体石鹸容器を開発し、石鹸が不衛生にならずに必要な量だけ使えるようにしました。サラヤはさらなる改良を加え、1956年薬用石鹸シャボネット石鹸液を発売します。単なる液体状の石鹸にとどまらず、薬用効果と衛生的な専用容器が一体となったシャボネットは、学校や公共の場で積極的に導入され、日本各地で広く普及していきました。清潔さや安全性をイメージさせる緑色のシャボネットは、現在も多くの公共の場で目にすることができるロングセラー商品として、日本の公衆衛生を支え続けていますということですね。あの独特の匂いがありますよね、あの緑色のね。
シャボネット聞いたことありますかね。
シャボネットって言うんだよ、あれ。あのよくあの手洗いのところでさ、はい、昔だったら丸っこい容器がこう、容器というかケースがこう取り付けてあって、下からこうなんていうの、こうプッシュプッシュ押し上げると、石鹸液がこう緑色のがペアッと出てくる。
わかりました。あ、これがシャボネットなんですね。
そうそうそう。
おー、
はい、で当然その消毒もできるというやつで、で今はでもっと簡単になってるじゃないですか。よくあのパチンコ屋なんかがすげえ多いけど、はい、もう一体型でシンクと、うん、でお湯が出て、
ああ下に
でこう泡で石鹸がバーって泡で出て、はい、でお湯が出て、でエアーで乾かすまではもう一体でやっちゃうみたいなのがあって、はい、でさっき松田さんが陸老おじさんを買ってこいという言命を出したので、陸老おじさんのチーズケーキを買いに行ったわけですけど、はい、あそこのトイレに入ったら、はい、手洗いがあって、はい、でそこにいわゆるエアータオルっていうジェットタオルがあったんですよ。ああでダイソンでしたね。
ほう、
やっぱダイソンのは早い。風が違う。もうさすがダイソンとか思って、そういうこともありまして、木下さんは基本的に手は洗わないそうですけど、どうですか、こういうシャボネットとか使うことはないですよね。
よっぽど手が汚れてるときは使いますね。
ああ、大体ですよね。いつもなんか料理するときとかはこう右手左手にペッペッってこう唾をあきたてでこうこすって、でもう木内さんの唾液が消毒になるというぐらいで、もうねコロナウイルスやらインフルエンザウイルスも全て撃退できるというある種のワクチン的な抗生物質的な効果を発揮すると言われてますね。
石鹸あまり使いすぎると良くないからですね。
あ、それはそうですよ。皮脂も取れすぎちゃうしね、はい、だからまあ程よくやるのがいいと思います。
最近工業石鹸ってあるじゃないですか、ザラザラの粒々入ったやつ、
はいはいはい、
あれいいですね。
でもあんまりやると荒れるぜ、あれ。
そうですか、
うん、
あれめっちゃいいわ。
半固形のやつでしょ。
半固形で、それ液体なんですけど、
中に
ね、つぶつぶ入ったんですよ。
ああ、そのつぶつぶ。スクランブがね。
はい、あれがね、めちゃくちゃね、落ちるんですよね、これ。
前はなんかピンク色のさ、なんか半固形のやつで、はい、ペースちょっと固めのペーストみたいなやつで、はい、こう指でグッて取って、こう、
あれ若干匂いが強いですね。
アメリカ製のやつとかもあったけど。はい、で、まあ、サラヤはそれだけじゃなくて、いろいろその、まあ、こういうトイレだとかの手洗いだとかの製品も含めていろいろありますし、でやっぱこういう一個得意分野を一個作ってもう市場を開拓した人は強いっすよ。
そりゃそうですね。
ああ、もうやっぱなんかね、最近はそのさっき言ったみたいに泡がブワーって出てくるのもあるけども、はい、やっぱ緑色のやつがあると安心するもんね。 全然違うんだけど、なんであれ緑色なんだろうという。
一番安いからとかじゃないですか、塗料が、塗料っていうか。
いや、なんか緑色ってクリーンなイメージをこう醸し出す何かなのかね。
まあ工場の床も緑やったりしますもんね。
理容店で散髪屋さんで使っているシャンプーがあって、はい、まあ、最近はいろんなシャンプーがあるからあれなんだけど、はい、昔は緑色の液体があったんですよ。
ほう、
なんかね、シャンプー容器がね、なんかこうなんていうのか知らんけど、なんかね、こう下がこう丸くなってて、そこに長い首がついてて、その先っぽのところにこうノズルがついてて、はい、それをこう逆さに持ってチャッカシャッカシャッカシャッカシャカってやると、そのシャンプー液がビャンビャンビャンって出てくるんですよ。で、その匂いが好きで、で、俺が今通ってるそこのそこの1200円のところは、あ、2200円か今、あそこはなんか違うシャンプーを使ってるんだけど、うん、で調べたら、あれ仮石鹸って言うんだって。
ほう、
その普通石鹸は水酸化ナトリウム、要するに火星ソーダに油を加えてやるんですよ、はい、水酸化ナトリウムじゃなくて水酸化カリウムと油脂で作るやつが仮石鹸って言うんですよ。で、仮石鹸のその羊羹みたいな塊があって、それはもう本当なんかカッターナイフとかで簡単に柔らかいんです。もう本当に羊羹みたいな柔らかさなんで、はい、スポンと切れて、それをその水道水で薄めるのよ。そうすぐ溶けるんで、でそれがそのシャンプー液になるって。で、まあ、私今使ってる自分の風呂で私はシャンプー使わないんで、
確かあれですよね、シャンプー使わずに、なんかミューズかなんかで
洗うの。違う、ミューズじゃないよ。だから仮石鹸だよ、俺。そのカリウム石鹸溶液ってのがあって、はい、ボディーソープですよ、普通の、石鹸のやつ、でそれで頭も洗ってんで、俺。でも全身全部それ一種類で洗ってるんですよ。もうとてもいいですよ。で、シャンプーをやめて仮石鹸に変えた途端に髪の毛が太くなったもんね。
ほう、
それまですっげえ細くて、なんかキューティクルが綺麗で、なんかえのき出し師匠って女の子みたいな綺麗な髪の毛ですねとかって言われてたんですけど、今は結構なんかもうゴワッとする、まあ、しっかりした毛になりましたけどね。だから、まあ、そっちの方が良かったのかなと思ってますけど、まあ今、まあ、子供の頃は小学校とか その手洗い場に行くと、こういう仮石鹸では、仮石鹸ってこの皿屋のさ、このシャボネットとかもあったけど、なんかね、レモン石鹸だったよ。
ああ、だからマスターっていう石鹸屋さんがね、
なんて言うんだか忘れたけど、どうレモンの黄色いやつ、
あれはね、大阪に工場があるんですよ。
大体ね、石鹸は大阪だよ、ほとんど。
で、
だって鶴見とかあっちの大東の方に行けば牛乳石鹸があるもん。
私ね、なぜマスターかしてかって、高校卒業するときには就職するわけじゃないですか、でその時に先生から勧められたのが、マスターとかどうと言われて、ただ下手したらマスターで働いたかもしれないですね。
じゃあレモン石鹸を作り続けていたかもしれない、
はい、マスターか冷凍倉庫かっていう二択やったんですけど、
石鹸の方が良かったんじゃないの。
いや、考えたらそうかもしれないですけどね。でもそこで働いたのリフトの免許とか持ってないから、多分休みの日とかに多分リフト乗りに遊びに行ったりできないですし、
分かんないよ。石鹸だってその製品をこう倉庫から出すときにリフト使うかもしれないです。
でも乗る回数が全然違うじゃないですか。
分からん、それは。で、まあ、多分そのレモン石鹸をみかんのネットみたいなの、赤いネットがあって、それに石鹸を入れて、
そうですね、
でゴシゴシ蛇口に結びつけてあって、それをそのネットごとこうゴシゴシゴシと洗って、手でこう両手で洗って洗い流すっていうのが普通だったけどね、まあ、うち実はレモン石鹸持ってるんですよ。
まあ高い石鹸じゃないですからね、
で、ただ今ミューズのベンダーが安く売ってたんで面白いから買っちゃって、はい、それ以来うち の洗面台のところにはミューズが置いてあるんですけどね、なので
ミューズいいっすよね、やっぱり。
あんまりそんな消毒とか気にしないんだけどね、俺は。なんかもう多少バイ菌がいたぐらいの方が安全なんじゃないかと自分思うぐらいのやつで、なんか日本人ってあまり清潔になんかこうシフトしすぎた気がするんでね。まあ、木内さんみたいに本当に両手にペペッとこうツバをやってパパンってやくぐらいの方がむしろいいのかなというふうに思う時があります、
ね。ガンジス川の水を取り寄せて添えて洗ってるぐらいの
秋田さんあのいつもガンジス川の水をあの飲んでるらしいです。ええ、ガンジスの美味しい水っていうあのちょっと濁ってるあのやつをあのそれで沐浴とかも全部済ませ
て。非加熱で。
ええ。それで耐えられるようになるとついにあの抵抗力が増すわけですよ。でこうついにインフルエンザとかを克服できたわけです。まあそういうことらしいですね。ということで、皿屋ね、私のはなんかヤシの実石鹸とかあるよね。なんか
ああ、ヤシの実パーム油使ってね。
あとシャボン玉石鹸っていうのもあるわね。
ああ、シャボン玉石鹸はまあ
有名。青いお空が欲しいのねっていう、飛ばしてごらんシャボン玉っていう。あと玉の肌石鹸、
知らないですね。
あるよそういうメーカーが。昔使ってた玉の肌石鹸。
今は歌丸とかですかね。
歌丸もまあ売れてるんで最近。で、まあ大手で言えば当然牛乳石鹸。
あ、牛乳石鹸はそれはもう
ね。あと花王とかね。牛乳石鹸も本当に牛乳入れてますからね。
うん。皆さん発狂ですもんね。
やっぱ普通ですよ。
あ、そうですか。
いまだにあの青箱と 赤箱の違いがよく分かってないですよ。まあ値段の違いももちろんありますけどね。木田さんは石鹸かなんかこうあの自分で選んでるものあるんですか。これ必ずこれを使うとかって。
いや石鹸はないですね特に。
石鹸あのシャンプーとかでもいいですよ。
シャンプーはずっと使ってるものがあるから。
なそれなんですか、有名なやつですか。
いやパンテーンかな。
パンテーン、パンテーンを使ってます。昔あの塩のりが出してたんですよね、パンテーンはね。
あ、そうですか。
塩のり製薬がね、あの男性化粧品として売ってたんですよ、パンテーン。
ほ
ー。CM のキャラクター中台達也さんでしたね。あのギョロッとした目でこうシャンプーあの風呂上がりの感じで、あのバスローブかなんか着た状態で中台達也が出てきて、それで頭にその整髪料パンテーンをこうシャカシャカと振りかけて頭をこう揉み込むというね、パンテーン、あの、フジテレビで長寿番組の塩野義ミュージックフェアの中で流れてましたね。南田陽子と長戸博之夫妻が司会をしてた頃のあの、ミュージックフェアで、そのパンテーンを使ってるというね。もう今や完全にあの女性向けになっちゃいましたけどね。
ちなみにですね、牛乳石鹸の赤色っていうのはですね、ローズ調の香りでしっとりとした洗い上がり、青箱はジャスミン調の香りでさっぱりとした洗い上がりという差があるらしいですね。
どっちもさっぱりするんですね。
しっとりとさっぱりです。
しっとりとさっぱり、
はい、赤はだからしっとりと、
はい、
青はさっぱりと。
どっちが高いんかね。
赤ですね。
ああ、だから赤の方が牛乳とかの含有率が高いのかね。
そう
そういう保湿成分とか、
一応さっきアマゾンで見たら赤の方が高かった
。だから俺青しか買わねえもん。
ちなみにですね、大阪じゃなくて、人気なのがですね、ありまして、赤と青どっち派っていうのがあの牛乳石鹸のホームページにありまして、その中でですね、例えば関西エリアで見た時に、赤派っていうのが、滋賀県 57%、 青 43%、 京都 54%、と青が、46、大阪に関しては、赤が 70%、青が 30% と。で、まあ、兵庫も60、40、奈良66、34、和歌山62、38と、圧倒的にやっぱ赤派が多いと。いうことが言いますね。
高級品が好きなんだね。
はい。ただですね、中国、四国になっちゃうと、逆転するんですね。鳥取だったりとかは、赤が38、青が62。島根38、62、岡山36、64、広島53、47、ほぼ逆転です。赤派が強いと、いうので、まあ、香川だったりとかもね、まあ、そういう5でと42で、
子供の頃からうちにあったのは 青しかねえな。赤があったことってほぼねえな。
まあだからそういうなんかは基本的にはまあそうですね。あ、山梨はハーフハーフです。50-50 でどっちもというね。山梨といえば、榎木田さんがね、あの生まれた
山梨が生んだ世紀のスーパースター、 はあ、2枚目俳優榎田信也も
なので、まあ、榎田さんはまあどっちでも、はい、青でも赤でもいけると。
あ、
はい、青ヘルでも赤ヘルでもいけると。
あ、そうですか、
はい、
僕は昔シャワランビューティーを使ってました。牛乳石鹸のね、はあ、売れたねあれはね。
シャワラン石鹸、
シャワランは
売れてるんですか今も。
あ、まだあんのシャワランって。
なんかあるじゃないですか、そんな売れてないんだったら。
いや、そうだ、ピンクレディの人気絶頂の時にピンクレディが宣伝してたからね、シャワランビューティーパラッパっていう、
ありますね。
あるシャワラン
ありますけど、それ今売ってたとか怪しい。ね、メルカリで、2個999円でシャワランが。
シャワラン別に高いシャンプーじゃないですからね、別に高級品じゃないんで。
ああ、そうですか、
普及品ですからね、
はい、
ということで、
まあ、売ってますよ、ね、液体のやつとか。
ああ、いや、はい、ということで、皆さんは何をお使いでしょうか。特にリアクションを求めてません、はい、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後は お便りじゃねえ、お知らせコーナー参ります。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね、どっち向きね。
空港方って。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ、羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生配油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション、タマキン。